こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。オウンドメディアリクルーティングの教科書は、インディージャパンオウンドメディアリクルーティングプロジェクトが採用サイト、SNS、社員といった自社の接点を活用し、候補者に直接的かつ継続的に情報を届ける採用手法を整理した実務書である2022年刊行の本書は、求人広告や人材紹介だけに依存する受動的な採用から、企業が自ら魅力、価値観、仕事の実態を発信する能動的な採用への転換を主題とする背景には、応募数だけでは解決できない雇用のミスマッチ、採用後の定着、企業と求職者の相互理解という課題がある。本書は概念の紹介に終わらず、目的と KPI の設定、ペルソナ設計、自社の強みの整理、検索コードを意識したジョブディスクリプション、価値観を伝えるコンテンツ作りという導入プロセスを提示する、100社を超える企業、有識者への取材知見と事例を背景に、採用を人事部だけの作業ではなく、組織全体の情報発信と認識するための入門書として位置づけられる、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、求人媒体への掲載から自社主導で関係を築く採用への転換。本書の中心にあるオウンドメディアリクーティングOMAは採用サイト、SNS、社員など、企業が自ら運営関与できる媒体を軸として候補者へ情報を発信し、共感を通じて採用につなげる考え方である。ここで重要なのは、単に採用広報用の記事を増やすことではない。求人が発生した時点で告知するだけでは、候補者は職種、待遇、勤務地といった断片的な条件で企業を比較しやすい。対して OMR は企業が何を目指し、どのような仕事があり、誰とどのように働くのかを平時から伝え、応募以前の理解を育てる。この転換は、採用市場での情報の非対称性を小さくする試みでもある。企業側は候補者の思考や能力を十分には把握できず、候補者側も求人票だけで職場の実態を判断しにくい。自社発信を通じて仕事や価値観を具体化すれば、広い認知を得ることだけでなく、組織との適合可能性を候補者自身が検討できる。したがって本社は応募者数を増やす施策としてだけでなく、採用定着の両面に関わる情報設計として OMR を捉えている。媒体を所有すること自体ではなく、企業が主体的にメッセージを設計し続ける点に、この手法の意味がある。次に、目的と KPI を先に定め、発信活動を採用成果へ接続する。導入プロセスの出発点として本書が置くのは、目的の明確化と KPI の設定である。採用広報は、記事公開や SNS 投稿といった作業が可視化されやすい一方、それらが何の課題を解決するのかが曖昧になりやすい。例えば、特定職種の補修団形成、応募の質の改善、選考途中の離脱低減、入社後のミスマッチ抑制では、必要な情報も評価すべき指標も異なる。目的を区別しないまま認知を広げることだけを追うと、閲覧数が増えても採用上の改善を判断できない。KPI は採用成果を単純な最終採用数だけで見るのではなく、目的に至る途中の行動を確認するために用いるべきである。発信がどの層に届いたのか、採用ページの閲覧から応募へどの程度つながったのか、候補者との接点がどのように変化したのかを追うことで、施策の仮説を検証できる。本書が先進企業の KPI 設定にも触れる意義は、コンテンツ制作を人事の付随業務にしない点にある。目標、施策、測定、改善を結びつければ、限られた制作時間や予算を優先度の高い課題へ配分できる。OMR を継続的な採用戦略として運用するには、発信量よりも、目的に照らして学習できる測定設計が必要となる。さらに、ペルソナ設計によって欲しい人材を検索判断行動まで具体化する本書は、求める人材を明確にするためにペルソナを活用する。採用要件を職種名、経験年数、保有スキルだけで定義すると、発信内容は誰にでも当てはまる抽象的なものになりやすい。ペルソナは、企業が採用したい人物像を仕事上の関心、転職時に重視する条件、情報収集の仕方、抱えうる不安などの観点から言語化するための枠組みである。本書はその作成に際し、情報収集と分析を行うことを重視しており、担当者の印象だけで理想像を作ることを避ける姿勢が読み取れる。この作業の実務的な効用は、採用メッセージの選択基準を作れる点にある。例えば、候補者が成長機会を重視するなら、理念を掲げるだけでは足りず、任される仕事、学習支援、評価や協働の実態などをどこまで示すべきかを検討できる。また、求職者が使いそうな検索キーワードを想定する工程にもつながる。ペルソナは候補者を固定観念で分類視するための道具ではない。わしろ、企業の都合による一方的な訴求を抑え、候補者が知りたい情報から逆算するための装置である。採用要件、コンテンツ、求人記載、チャンネル選択の間に一貫性を持たせる点で、本書のプロセスの加盟となっている。 そして4つの P と競合比較で自社の魅力を候補者の視点に翻訳する。自社の魅力を整理する段階で本書は4つの P を用いる。採用担当者や経営者にとって当たり前の強みは外部の候補者にとって必ずしも魅力として理解されない。さらに成長できる、風通しが良いといった定型表現は多くの企業が使うため差別化になりにくい。本書が示す整理の重要性は自社が言いたいことを並べるのではなく、候補者が比較判断できる情報へ変換することにある。目次で示される悪の組織の求人を魅力的に見せるにはという視点転換は、この課題を理解するための印象的な切り口である。魅力は事実を美化することで生まれるのではなく、仕事の意味、任される役割、対象者にもたらす価値、挑戦の性質を受け手の文脈で説明することで初めて伝わる。加えて本科はペルソナの視点と競合の視点から強みを点検する。前者は候補者にとっての関連性を問い、後者は他者でも語られている内容との差を問う。この二重の確認により企業文化や事業の特徴を根拠の薄い美事例句へ流すことを防げる。自社の魅力を正確に伝えることは良い面だけを選んで見せることではない。期待と現実のズレを小さくし、組織に合う候補者との出会いを増やすための基盤である。最後に、検索されるジョブディスクリプションと価値観を伝えるコンテンツを両立させる。本書はペルソナをもとに求職者の検索キーワードを想定し、ジョブディスクリプションを作成する工程を示す。求人情報は企業からの告知であると同時に、候補者が自分の問題意識や希望に合う仕事を探すための入り口でもある。そのため社内用語や曖昧な職務名だけでは必要な人に情報が届きにくい。職務内容、期待される役割、必要な経験やスキル、働く条件などを整理し、候補者が使う言葉を意識して記載することは発見可能性と自己選択の両方を高める。ただし本書の射程は検索最適化だけにとどまらない。自社の価値観や魅力を発信するシェアードバリューコンテンツも重要な要素として扱う。ジョブディスクリプションが職務と条件を明確にするのに対し、コンテンツは企業が大切にする考え方、事業の意味、働く人々の実践を補い、候補者が働く環境を立体的に理解する手がかりとなる。前者だけでは企業理解が浅くなり、後者だけでは具体的な応募判断が難しい。両者を組み合わせることで、候補者は何をする仕事かと、なぜこの組織で行うのかを結びつけて考えられる。また、誰が求人を書くべきかという問いは、人事だけで内容を完結させず、現場の知見を採用情報へ反映する必要性を示している。結論として、本書は採用サイトや SNS をすでに運用しているものの、何を発信しどのように採用成果と結びつけるべきか整理できていない人事採用担当者に適している。とりわけ応募の量と質の両方、候補者との相互理解、採用後の定着に課題を感じる企業にとって実行順序を検討する土台となる。経営者、広報マーケティング担当者、現場の採用協力者にとっても、採用を人事部だけの業務とみなさず、自社の情報資産と社員の知見をどう生かすかを考える契機になる。実務上の利点は、 OMR を記事を書く施策と相性化せず、目的設定、ペルソナ、魅力の整理、求人設計、コンテンツ、効果測定へつながる一連の設計として把握できる点にある。採用広報や採用ブランディングを扱う書籍は多いが、本書は雇用のミスマッチという問題意識から出発し、候補者の検索判断行動と企業の主体的な発信を結びつけている。また4つの P、 検索キーワードを踏まえたジョブディスクリプション、シェアードバリューコンテンツなど、抽象論を運用論へ下ろす枠組みを提示する。個別施策の流行を追うためではなく、自社に合う採用コミュニケーションを継続的に設計改善するための入門書として、現実的な価値を持つ。ご支援いただける場合は、 Indeed、 ジャパンオウンドメディア、リクルーティングプロジェクト、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。